ビタディのラジオ、ビタディズム。ビタディズムへようこそ。この番組はポータートレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は6月の21日。岐阜はだいぶね、昼間は暑くなってきまして、クーラーを入れないとダメな状況というか状態になっておりますが、皆さんどんな感じでしょうか。はい、ただね、夕方は結構涼しいので、本日のオープニングは散歩しながら、の収録となっております。はい、ただですね、今結構ピンチです。何がピンチかというと、夕飯を食べてから、まあちょっとね、散歩しに行こうかなということで、今30分弱ぐらい歩いてきて、まあもうそろそろ折り返そうかなと思ったところで、猛烈にトイレに行きたくなっております。あと、20分以上歩いてきたということは、ここからトイレまでっていうか家まで、あと20分以上かかるという中で、この、便意は間に合うのかどうかというところで、めちゃくちゃピンチです今。はい、近くにね、コンビニがあればいいんですけど、ちょっと今回はね、コンビニのない方に歩いてきてしまったため、本当にあと30分弱耐えられるのかどうかというところで、ビタディ非常にピンチなのですが、それをちょっと紛らわすために、ポッドキャストのオープニングを収録しています。はい、結果は、多分誰も知ることはないと思いますが、頑張って、家にたどり着きたいと思います。はい、めちゃくちゃ気合い入れた回なのに、謎のオープニングを撮ってしまい申し訳ございませんでした。ということで、本日のテーマトークに移っていきましょう。本日のテーマは 6.17、ノア農会大会のレビュー。それではどうぞ。今回のテーマはノア 6.17 名古屋大会のレビューやっていきましょう。はい、灼熱のノア名古屋大会めちゃくちゃ盛り上がりましたけれども、そのレビューをやっていきます。はい、ちょっとね、喉の調子が、悪いんですけれど、この大会で声を出しすぎて、次の日なんかはね、かなりこうガラガラだったんですけど、まあ、今日月曜日のね、夕方今撮ってるんですけど、まだちょっとね本調子ではないっていうところがあるので、ところどころね声が裏返ったりするかもしれませんが、お付き合いいただけたら、幸いです。このノア名古屋大会の後ですね、私ビタディの、ラジオビタディズムと、ナラナンさんの、ナラナンのボストンクラブレイディオがコラボということで、トリキー族からの、垂れ流し配信を2時間ほどやっておりますので、そちらもね、今回聞いた後でもいいですし、まあ、今回聞いた後ですね、聞いていただけたら、そっちの方が、まあ、大会終わりのね、こう空気感というか雰囲気感を、お話できたかなと思うので、ぜひね今回の配信を聞いたら、ビタクラの方もねチェックしていただけたらなと思います。どっちかというと今回の僕単独のレビューは、まあ、1日2日経ってちょっと噛み締めたレビューっていう感じで、その垂れ流しの、ビタクラの配信ではこうみんなでコメントを読みながらワイワイ、僕とナラナンさんと、一緒の連番で見たサナリーさんと、あとは、ニックさんですね、ニック Q さんの4人でコメントを読みながらワイワイやっておりますので、そちらもチェックをお願いいたします。 はい、では早速ね、試合の方お話ししていきましょう。まずですね、この日は、スタンド席です。はい、でスタンド席、北側で、まあ、向こう正面ですね、正面の反対側だったんですけど、でサナリーさんとね連番でチケットを取って見に行ったんですけど、北側っちだねっていう話をしながら席に、向かってって、で通路から本当に、通路から21、22みたいな感じで、連番で取ったんですけど、その2つ席の先になんか派手な派手なシャツ、見たことある柄のシャツを着た人がおるなと思ったら、あれレンブラントさんじゃないっていうね、有名ハードよかったレンブラントさんが、まさかの東京から遠征してきたレンブラントさんと、僕ら2人が、連席連番の席になると。いやこれびっくりでしたね。そんなことあるみたいなねえ、まあちょっと近いぐらいやったらね分からんでもないんですけど、まさかそんな連番になるとはみたいな感じで、はい。でこのレンブラントさんがね、隣に来たということが、後々こう生きてくるんですが、それは最後の方のお話にしていきましょう。はい、では第1試合からね話していきましょう。第1試合、モハメノヨネ・アレハンドロ・小沢大志組対、斉藤明俊・吉岡聖輝・スタリオン・ロジャース組です。はい、小沢が良かったですね。うん、そのまとびどろきで、沸かせたし、まあ、だいぶこう全体的に小沢をこう盛り上げていく感じの試合だったかなと。うん、で、スタロジャーがねかなり気合満点でしたね。終盤ねリングでやってるにもかかわらず、場外で、あれハンドロかな、お逆水平でバチコーンやっててね、おーすごい気合入ってんなみたいな感じが面白かったですね。であとまあ久々のね僕はノアだったので、まあちょっとねウキウキしてたんですけど、まあ、ヨネが出てきて、斉藤明俊とね、タックル合戦でなんというかねこうノアを見に来たなってヨネをも見るとね思うんですよ。やっぱアンダーで、まあ、アンダーでしかねなかなか見れないですけど、こうヨネがでかくてこう当たりがきつい打撃とか見ると、あなんかノアに来たなって感じがすごくするので、やっぱヨネってノアだなって気がしました。はい、オープニングマッチとしてはね、なかなか程よい塩梅でナイスだったなと思います。最後は7分42秒、クロスフェイスロックで吉岡が小沢から勝っております。第2試合、ヒロキ対、大原はじめです。大原のね体がやばいっすね。はい、なかなかね配信も追っかけれてなかったんですけど、いや仕上がってますね大原ね。肩周りがねすごく良いですね。シルエット的にもめちゃくちゃかっこいいし、なんかねこうちゃんと体作ってんなっていうのが分かる体で、めちゃくちゃ良かったです。はい、試合全体としてはね結構大原が攻めてたかなというところで、まあ、大原攻めで、ヒロキが受けるっていう感じなのかなと。まあこの試合の背景としては、ヒロキが今後を抜けて、まあ、お礼参りというか、まあ、ご挨拶、ユニット脱退ご挨拶回りみたいな感じですので、まあ、どっちかというと、もう出てく自分が、まあ、そのけじめをつけるためにっていう感じなので、まあ、受け全体的に受けに回るのが多くなるのかなっていう、気がします。まあ、ただねなんかこう大原が大きく攻めるんですけど、まあ、ヒロキが攻勢に出るところでちょっとねなんかこう間が ひろきがちょっと技を一つ出して、攻勢に出るかっていうところで一泊二泊ぐらいなんかこう間が空いてたっていう感じがしたので、その辺がちょっともったいなかったなようなというような気がしました。まあ最後はね7分44秒ムイビエンで大原が勝ったんですけど、まあひろきを一回下げてくのかなっていう感じですかね。下げてくというか、まあなんかこう叱るべき舞台というかというところにこうぶつけるためにこう少し、一回寝かしとくためのまあ作業なのかなっていう感じがしましたね。はい、第3試合、ドクトルワグナージュニア小川義成、藤村海組対、清宮海斗、天草、スペルクレイジー組です。まあいろいろあったね、のは若手の中で、残っている藤村、まあ所属なのかどうかはちょっとよく分かんないですけど、若手としてはまあノアジュニアの若手としてはね、藤村が残っているというところなんですけど、まあ、藤村良かったですね。うん、スペルクレイジーにねちょっとフェイントをかましたりとかっていうところでちょっと若手の息を少しこう足一歩踏み出してるみたいなところが非常にいいなと、うん、まあねもう2年ぐらいですかね若手をやってねなんかあってもいいなとは思うんですけど、なかなかそうはいかず、うん、いやー早くねノアも新しい選手がねデビューしてくれたらなと思わんばかりですね。マッチアップとしては清宮とねワグナージュニアがマッチアップ最初の方にしたりとかっていうので、ロープワークなしでねこう見せる清宮とワグナージュニアっていうところが、非常にノアの未来だな、今と未来だなと思いましたね。うん、ね今のノアを存分に見せるとともに、ノアの未来っていう こう輝かしいこう未来が見えるような気がしたマッチアップでした。まあ、清宮はねここから、G1 に向かっていくわけなんですけど、まあ、その中でこう清宮小川の師弟対決なんかも、まあ、小川がね、まあ、G1 行くんだろうと、うん、じゃあ少し稽古つけてやるよみたいな感じがして、よかったですね。まあ、小川に関してはちょっと鳥貴族の垂れ流しでも、まあ、奈良南さんとお話してたんですけど、奈良南さんたちとお話してたんですけど、ジュニアでやってる時よりこういうヘビーとかでやってる方がなんとなくこう生き生きしてる感じ、うん、まあ、ジュニアでちょっと強い小川義成っていうのもなんかちょっと飽きてんのかなっていう感じはするので、うん、なんかこういうマッチアップで、まあ、お話を作ってるのかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ、お話を作るなら、まあ、自分を絡ません方がいいんじゃないかなっていう感じがしました。で、天草とワグナーのマッチアップなんかもなかなか面白かったし、まあワグナー強かったですけどね。はい、最後は13分25秒、ダブルアームロックで清宮が藤村から勝っております。清宮海斗 G1 全勝優勝してこいという熱い気持ちを持って、見ていきたいなと思います。はい、第3試合鈴木秀樹対、谷口周平、うん、なんだろうね、まあグラップリングマッチみたいな感じになったんですけど、まあ、なんとなくねこう谷口が何がやりたいかがちょっと見えてこないっていう気がしますね。うん、まあ、レスリングの技術もあって素晴らしい、素材があるというのは分かるし、まあ、鈴木秀樹はそれをこう引き出したかったんだと思うんですけど、じゃあでもまあやれることは分かってるから、じゃあ鈴木秀樹が谷口じゃあなんかやってこいよ俺も対応するからっていうところでなんか何もやってこない谷口みたいな、でこう鈴木が、まあ、攻めに出たらやっと対応するみたいな、なんかねやっぱ柔道的なんですよね、うん、常にこう受け身の姿勢というか、うん、なんでちょっとねなんか 分かんないっすね、僕は。谷口は。はい、試合は6分56秒フルネルソンホールドで、鈴木が勝ちました。うん、まあ流れの中で、谷口をフルネルソンで、持った鈴木がそのまま、まあそうですね、あのフルネルソンスープレックスっていうわけではなく、こうそのまま、ブリッジで、ホールドして、3つです。試合後鈴木からレアルのシャツを奪った、谷口が、レアルのシャツを着てレアル入りということで、まあ、さっき言ったね、受け身の男谷口に対してこう方向性をつけてあげるという意味では、まあ、レアルっていうね、うん、ユニットは悪くないかなと思うんですけど、僕はやっぱり、うん、ファンキーな谷口が良かったんじゃないかななんて思ってたので、まあ方向性、まあ、本体でやらせとくよりは、まあ、本体というか正規軍でやらせとくよりはいいのかなっていう程度ですね。はい、続きまして第5試合、丸内直道瑛太組対稲葉大樹小峠敦志組です。瑛太の声がでかい。うん、瑛太の声がでかいっすね。で、まあ試合の最初からね、瑛太と丸藤の、コンビというところが、まあ不穏な感じ、うん、なんかこううまくいかないっていうところを見せつつ、まあ稲葉小峠がまあそれに付き合うみたいな形なんですけど、まあ瑛太へのね声援がでかい。本当に何なんですかね、瑛太人気すごいっすね。うん、でまあ瑛太がね抑えながら、丸藤に攻撃してこい、もう攻撃しろよっつって、俺が持ってるからっつって、で避けられて瑛太がクーみたいなね、天丼やなーっていう。でまあこのね瑛太が目立つっていう状況の中で、僕は稲葉がどれぐらいこう目立てるのかなっていうところだったんですけど、まあ丸藤に対してね、うん、丸藤が攻めた丸藤の攻め手を、まあ1個、いつもより多い攻め手で、返していたので、まあまあ及第点なんじゃないかなと思うんですけど、ただ今の稲葉が及第点でいいのかと、うん、大きくね、及第点ってことは、まあ、そこそこってことですから、ね、そこそこの点数では何もつかめないよと。まあタッグ王者にもなりましたけどね、うん、こう何もこう、うん、ステップアップできないんじゃないのとも思ってしまいますね。はい、でまあいろいろとね、もやもやとごちゃごちゃとやりながら、最後は、瑛太が、小峠とやり合ってる中、抑え込みで反動でコーナーの方に、振り出した小峠に対して、丸藤がこうからのインペリアルので、10分00秒で、瑛太が小峠から勝っております。まあ、高インペリアルのはちょっとえぐいっすね。うん、まあ、説得力としては、まあ、完璧かなと。うん、第6試合、ジャック・モリス陽平忠助組対、ショーン・レガシークリス・リッチウェイ、ダガ組。これは、22日の GHC ジュニアタック選手権の前哨戦ですね。王者が陽平忠助、挑戦者が、リッチウェイ・ダガということで、ショーン・レガシーがねこうリッチウェイとちょっと仲良くないみたいな感じの、まあやり取りをやりつつなんですけど、ショーン・レガシーいいっすね。太ももが太い、うん、素晴らしかったなと思います。うん、ジャック・モリスとね並んでもショーン・レガシーの方が足太ももが太いんで、いやー素晴らしいっすね。うん、でまあ
この試合がね結構楽しかったんですけど、僕メモ取ってるんですけどちょっとメモ取れてないで、楽しかったんだなっていう感じがしますね。うん、まあリッチウェイがねめちゃくちゃ強いんですけど、リッチウェイがめちゃくちゃ強いんですけど、それに対して、傭兵忠介が王者としてしっかりと受け止めて、まあ、試合をしてるっていう感じがしたので、うん、王者としてはいいと思います。うん、でまあダガがね結構なんかスティンガー仕様っていう感じがして、V 攻めみたいなねところでやってたので、おなんかすごいダガがスティンガーっぽいみたいな感じが面白かったですね。うん、はい。試合、としては、12分34秒タイガードライバーからのエビ固めで、ジャック・モリスが、ショーン・レガシーから勝っております。まあでもショーン・レガシーねいいと思いますね。うん、ジャック・モリスに負けましたけど N1 出ても面白いですねこれはね、ショーン・レガシーね。うん、まあ去年のジャック・モリス的なところになるのかなと。うん、まあノアのね外国人の楽しみ方っていうのは、まああんまりこう有名じゃないところというか、まあね、まあインディーまでちゃんと知ってる人は知ってるんでしょうけど、まあそこまでね置いてない人からするとあんまりこう見たことない選手がこうノアにアジャストしながらこう成長していくっていうところが、まあ面白いところですよね。はい。第7試合、塩崎豪中島克彦のアクシス対剣王曽山学組です。はい、アクシス童貞卒業ですね。はい、僕が見始めた頃にはもう、克彦は赤くなっておりましたので、なんかヒゲがない克彦って変な感じしますね。で、まあ、この試合はねいいなと思ったのは観客ですね。克彦がね出てきた時にこう蹴りがね、一発目の蹴りが出るまでシーンとするんですよ。そうで、こう勝彦の蹴りがバーン出た後にちょっと盛り上がっていくみたいな、あーみんなね分かっとるね、うん、そうなんよ、これが聞きたいんよ最初はみたいなっていうのをねちゃんと分かってる観客が良かったですね。はい。でまあゴー君は久々っすね、本当にいつぶりだ、いつぶりだっけ、去年の愛知県体育館は確か出てないからもう1年以上ぶりぐらいかもしれないですね、生で見たのは。うん、なんかねゴー君のねチョップを見るとやっぱ泣いちゃいそうになりますね。まあ、僕が一番ね、まあ、プロレスを熱を持って、まあ、追いかけてた時期っていうとやっぱり2020年の塩崎号になるので、なんかこう感慨深いというかね、ゴー君見るとちょっと泣きそうになっちゃうかなと。うん、ただこの試合一番良かったのは、曽山学素晴らしいですね。いやなんだろうな、こうまあアクシスの前に立つ人間っていうのはどう考えてもやっぱアクシスにこう塗りつぶされると思うんですよ。うん、どうしてもね。でもそのアクシスの前に立ってでもう勝つかもなと思わせる曽谷のこう存在感、曽谷がねめちゃくちゃ上がってきとるっすね。いやいいですよ本当に、あと一歩というか、まあなんかこうね散りっぷりが素晴らしいっすね本当にね。勝てるかもと思ったっすもんね曽谷がね。なんかそれだけの存在としてこう描かれているっていうことにちょっとびっくりしつつも、まあこんだけこういうことをやってたらいつかこう上がってくるんじゃないかなというふうに、思わされる試合でした。もうずっとそうなんですけどね。でもいいいいって言われながらも一つこう出てこないっていうところだったんですけど、だいぶねこう曽谷が前面に、出てきてるので、これはもうちょっとじゃないですか。世界タッグもね落としちゃいましたけど、うん、もうそろそろシングルっていうかね、N1 一気に跳ねちゃってもいいんじゃないのという感じですね。はい。結果は12分19秒バーティカルスパイクからの体固めで、中島が、ソヤから勝っております。はい。第8試合 GHC ジュニアヘビー級選手権試合、 早田、王者早田対、挑戦者ダンテレオン。はい、なかなかのねこう評価が分かれる試合になりましたね。ダンテレオンが、まあ、ハードコアな、味付けをしていくという感じで、まあ、早田がかなり強いっていうところで、早田の、まあ、土俵では、まあ、やらないよという意思をしっかり見せながら、試合を作っていったので、僕はちょっとねこう嫌いじゃない試合でした。うん、まあ脚立とかが出たりとか椅子が出たりとか、机が出たりとかっていうのが出るとちょっと盛り上がるんで、僕は結構好きでしたね。ただまあなんかこうナラナンさんとかの評価は低かった。うん、僕は結構好きです。うん、まあその中でもね、早田がしっかりと、まあ、ハードコアに対応できるっていうところを見せたのが良かったかなと。終盤ねダンテレオンが、机を持ち出して、早田を、机に、ね、寝かしてというかうつ伏せにさせて、そこにスワントーンを決めに行くみたいなのがあるんですけど、でまあ早田が避けるんですけど、まあ机にねかすったぐらいで机がね壊れんかったんですよね。で多分ねあれはアクシデントというか、まあこう作りとしてはおそらく机を壊したかったんだろうなという感じだったんですけど、壊れなかった中で、机を足を1個折って斜めにして、潮見インパクトで、机を壊すと。でそこからのクロス式の潮見インパクトで、フィニッシュというこの移行が非常に滑らかで、しかも説得力も増したので、いやこれはまあ多分僕のなんか見とる感じではアクシデントっていう感じだったので、それをしっかりと冷静に対応しつつも説得力に、持ってた早田、素晴らしかったですね。はい、結果は19分3秒、クロス式ショミンパクトで、からの体固めで早田が、防衛に成功と。まあまあこの試合時間を見るとまあ15分でもよかったかもないみたいな感じはする。その分ちょっとねこう薄味になっちゃったかなと、ハードコアが。はい、そんな気がします。セミファイナル GHC タッグ選手権試合、チャンピオンサクソンハックスリー、ティモシーサッチャー組対、挑戦者正木民也稲村良樹のザ・タフ。はい、初めてねこのティモサクを見たんですけど、ティモサクいいっすね。うん、なんか見た目どっちもねこうでかくて荒々しいみたいな感じなんですけど、ハックスリーは荒そうで荒いって感じなんですけど、ティモシー・サッチャーは荒そうで丁寧みたいなっていう、この見た目は一緒なんだけどこうやってることはやってることはキャラが違うっていうのがすごくこうマッチしてて、試合運びをこう潤滑にさせるなと。うん、でも改めてねヒタミヤがいいなと思いました。うん、戦闘もねめちゃくちゃ体重乗ってたし、うん、バックフリップもうがっちりホールドして相手を叩きつけるっていうところが、ああいいなというねところですね。まあだからでもこの試合はね、まあ、一番の注目ポイントはやっぱり稲村良樹、初体感っていうところだったと思うんですけど、稲村がね一個跳ねない、跳ねる一個手前まで行くんだけど跳ねないみたいなね、このもどかしさ、なんかで、この試合は、富士コブラで富士さんが、まあ、ザタフの再結成は反対だという話をしてて、まあ、どっちもこう一歩引いちゃうというか、 うん、っていうとこがあるなっていう話をしたんですけど、なんかねすごくそれが分かる試合でしたね。なんかこう北見はもう稲村こうグワッと行ってほしいけど、なんか稲村もなんか先輩を立てたいみたいなっていうところがこう見えて、なんかどっちかがエゴ出さないともう一個こう試合として跳ねるなっていう、そんなこうところが見えたところがちょっと厳しかったですね。ただね、あの黄色くをかけた、ティモシー・サッチャーを、持ち上げて後ろに叩きつける稲村良樹、めちゃくちゃ盛り上がったですね。はい、サッチャーもねあれでちゃんとあの叩きつけられた時にあの片手でねバンプ取るんですよ。いやいいっすねティモシー・サッチャーね。やっぱねもう投げられた時点でやっぱ相手への攻撃がだいぶもう抜けかかってるっていうことなんで、自分のねダメージを最小限に抑えるためにしっかりとバンプを取る。いやーすごいティモシー・サッチャー細かくていいっすね。いやーティモシー・サッチャーいいわなんか稲村ウェイってなりたかったけど、なんかティモシー・サッチャーがすいいなっていう風になっちゃった、そんな試合でした。はい、最後は、17分6秒ネックハンギングボムでからのタイ固めエビ固めで、ハクスリーが北宮から勝ってます。ああそれで終わりなんだという、まあここはねちょっと残念な内容結果ともにちょっと残念な試合だったなと思います。はい、最後はメインイベント GHC ヘビー級選手権試合、チャンピオン J クリー対挑戦者杉浦隆、これを見に来たんやでということで、いやいい試合でしたね本当にね。はい、なんかまあ結果を言ってしまうとね、まあ杉浦隆全ベットしてきて、まあ、負けちゃったんですけど、悔しいよ、悔しいけど出し切ったなっていう、まあっていうかその見る側としては出し切ったなっていう試合でした。試合前のね煽り V が非常に良くて、まあジェイク・リーの新しい世界と、まあこれまで積み上げてきた杉浦隆と、あとは杉浦隆に対してねエールを送る存在、まあ親父の背中、親父の存在感、そういうものを前面に押し出した煽り V、 非常に良かったですね。はい、でまあロープワークのね、ない5分間の攻防をやったんですけど、まあ、杉浦は、下地がレスリングがあり、ジェイクは柔術をやってるという感じなんですけど、なんかねジェイクはやっぱこのいうことをやりたいんだなっていうのが見えた、まあ、全体的にすごく見えるんですけど、まあ、この5分は特になんか見えましたよね。こう杉浦がやってくることに対してジェイクがしっかりと対応できてるっていう感じがしたし、だからこういう、こう攻防っていうのはどっちかというとなんかこう攻めっていうよりは守りがどうするかみたいなっていうところがあったと思うんですけど、まあ、最後にねこう杉浦 の、まあ、関節技フロントネックなりアンクルっていうのがあるっていうのは分かるんですけど、まあ、その前に、まあ、それが決まりづらいよっていう印象を意識づけた5分だったなと思います。はい、でまあ5分過ぎにねアクセルを踏み込む、杉浦隆、まあ、スピアなんかでねかなり盛り上がりましたけど、でまあそこからねこうボディエルボーをね杉浦がジェイクに決めてくるんですけど、まあ、これ良かったっすね。 ああ全力の杉浦と、まあ、受け止めるジェイクっていう、なんかね王者としての立ち振る舞い、引き出してましたよね。がっちりと引き出した上でジェイクチャンピオンだなと思わせる、素晴らしい受け。いやなんかねこう杉浦をすごく応援してたんですけど、ジェイクもすげえなと、でまあ杉浦に対してねジェイクは左手で、攻めていくんですけど、でまあ、アームブリカーを決めてくジェイクに対して、まあ、杉浦がエルボーを打ちで痛い、絶対あんなね痛いけど意地でもアームブリカーを決めるジェイク。いやこの攻防が激アツすぎて、どんどんどんどんなんかこう試合にね入り込んでいくんですよ。で、まあ、ジャイアントキリングとかが出たりとかして、杉浦が追い込まれた時にもう僕はね杉浦コールをねしてしまいましたね。で隣で見ていたレンブラントさんがめちゃくちゃ杉浦コール一緒にしてくれるんですね。まあどっちが先にこう杉浦コールするかっていうところはちょっと微妙なところなんですけど、こうなんかがあるたびにね杉浦を応援する杉浦コール、2人でねめちゃくちゃ声出しましたね。いやあれは声出るよ。でまあそのね間に挟まれたサナリーっていう男がなぜかジェイクコールをすると、ね、3人の中で、杉浦2位、ジェイク1位みたいな感じだったんですけど、まあジェイクコールをするからこそね僕とレンさんもちょっと盛り上がるっていうとこもありましたけどね。でまあ25分過ぎですよ、まあ、杉浦隆を追い込んだジェイクが、まあ、フェイスブレイクショットを決めると、うわーもういっったかなこれと思った瞬間に杉浦隆がオリンピック予選スラム、いやめちゃくちゃ盛り上がった、すごかったマジで。で僕試合をねこれ見直したんですけど、いや僕ねこっからの攻防がめちゃくちゃ濃くて、で僕ねそのフェイスブレイクショットが出たのが、まあ、20分ぐらいだと思ってたんですね。でそしたら実際は25分過ぎに出て、でそっからあと5分ぐらいで決まるんですけど、その間の攻防の密度がもう濃密すぎて、なんかいやもっとやっとっただろうと思ったんですけど、5分しかやってないんですよねそっからね。でまあそこからね一進一退のナックル合戦とかも出たりとかして、もう最高潮っすよボルテージは。でまあジャイキリでフィニッシュのね、前か、ジャイキリ3連発からの、フェイスブレイクショットで、ジェイクが勝つんですけど、まあ、その前にもう一発ねジャイアントキリングを入れたんですけど、その時のねジェイクがね這いずりながらね杉浦をフォールしに行くんですよ。いや見せる、いやまあジェイクもねもうギリギリだったのかもしれないけど、はい。でまあ結果から言うと30分28秒フェイスブレイクショットからの体固めでジェイクが勝ちました。はい、まあ、杉浦が高し、悲願ならずというところだったんですけど、素晴らしい試合でした。あとこのね試合をユニバースで見直してから、これ撮ってるんですけど、まあ、現地でめちゃくちゃ良かったなと、思ったところはもう2人のね飛び散る汗ですよ。終盤のねエルボー合戦、パンチ合戦でもうどちらもね、まあ、名古屋国際会議場が非常にライティングがいいので、そうなんです、毎回そうなんですけど、もうね2人がぶつかり合った時のね 飛び散る汗がねめっちゃ綺麗だったんですよね。なんかこう見入っちゃう、でも声出ちゃうみたいなっていう試合だったので、まあこれはね心の底から現地で良かったなと思わせられた試合でしたね。見直してより一層思いましたね。現地で良かったなと。まあね、前半も今年2023年の前半ももう終わりですけど、まあこれはちょっと年間ベスト出たんじゃないかなという気がする試合でしたね。興行全体的に見たらまあぼちぼちかなっていうところに落ち着きそうだったんですけど、まあこのメインだけで正直お釣り来るなと。はい、そんなね試合をしてくれたジェイク・リー、杉浦隆、この2人に心の底から感謝お礼を言いたいなと思います。本当にありがとうございました。ということで本日のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱はどうしようかな、ちょっとなく、まあちょっと質問箱はなくす方向でいきますか。ちょっとなんかよくわかんないんでね。はい、とりあえずハッシュタグで拾っておりますので、リプ DM まで、どしどしお待ちしています。そんなことで第104回いかがだったでしょうか。灼熱のノア名古屋大会、毎回ねノアの名古屋大会熱くなるんですが、今回は特にね僕をノアのプロレスに導いてくれた杉浦隆の晴れ舞台というか、なんかねこう感情そのまま、杉浦隆の魅力を存分に味わえたので、悔しいけど気持ち気分はこうすがすがしいというか、まあそういうねいい大会だったなと思います。まあまたねノア名古屋ちょっと9月決まりましたけど、まあちょっと日程を見ながらねまた考えたいと思いますが、できれば行きたいなというところですね。もうちょっと後でもよかったな、12月でもよかったなと思いますけど、まあまあその辺はねしょうがない、いっぱいやってくれる分にはねしょうがないんで、また、楽しんでいきたいなと思います。はい、ということで本日のビタリズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタリーでした。さよなら。